ミスリーディングチャット第123回、 CS の論文はお休みして業界団体の使用書を読むポッドキャストです。森田のターンですね。
はい。
向井さんご存知か分かんないですけど、最近のスマホって GPU ついてるんですよ、うんうん、でもう Android で GPU のプログラミングってなんかグラフィックス以外にどうしたらいいかよく分かんないですよね。 GPU っていうの
は、はいはいはいはい。
iPhone はさ、メタルってのがあるらしいじゃない？
あるらしいですね。
で、PC だと、まあ、クーダーがあるじゃん。まあ、NVIDIA の GPU はいるけどさ。
まあ、クーダー、OpenCL。OpenCL はまあ、あんま使われてないのかな。
で、まあ、軽く調べました。Android で GPU する方法。
ほうほうほう。
で、ね、一番手堅いのは OpenGL ですね。グラフィックスの API ですね。
GL でやるんだ。うん。
そうで、まあ、セーダーがあるんで、何かしら計算はできるし、
うんうん、
最近の GL はなんか、コンピュートシェーダーっていうのがついてて、なんか GPGPU する API がね、こそっと生えてるんですよ。
うん。
これで一応 GPGPU できる。
うん。
ただまあ、それ用の API ってわけじゃないんで、まあ、やや不便。
うん。
ですよね。で、その、OpenGL の末裔にバルカンっていうのもいて、これもグラフィックスの API なんですけど、これもやっぱり、なんか、コンピュートの API がちょっとあって、まあできる。まあ、OpenGL よりはマシかもしれない。
うん。
Android は昔、レンダースクリプトっていう謎の GPU っぽい API があったんですけど、
まあ、これは
レプリケートされましたね。
GPGPU なんですか？そうなんだ。
まあ、これもなんか似てて、グラフィックスにも使えて、うん、その後、なんかコンピュートも生えたっていうような雰囲気ですかね。まあ、どっちにしてもこれはもうレプリケートされて、使えなくなるもので、ガイドを見るとバルカンか GL に移行しなさいねって書いてあります。
は
い、まあ、もともとろくでもない API だったんだね。まあ、無視していいんですけど。で、さっき向井さんが言ったみたいに OpenCL っていう、OpenGL の GPGPU 用の兄弟がいますね。
ありますね。
まあ、これはさ、コンピュートランゲージなわけだから、ランゲージから選べるかわかんないけど、CL なんで、まあ、一応こう GPGPU に特化してるから、機能的に一番リッチなんですよね。
うん。
俺が使えるのはこれが本命じゃんと思うんですけど、なんだろ、これね、Android の SDK や NDK っていう開発者キットに OpenCL ついてこないっすよ。
OpenCL
とバルカンはあるんだけど、OpenCL はない。ただ、電話機のチップセットはサポートしていて、電話機の中の人は使ってます。って後ろもんなんですよね。
うん。
まあ、すべての電話機に入ってることが保証されてないとも言えるんですけど、惜しい。OpenCL、だから OpenGL、ES も、まあ、グラフィックスだし、バルカもグラフィックスだし、OpenCL は SDK がないと。で、パーッとしないんですけど、でさ、最近こう、GPU を使う用途って言うと、グラフィックス以外に何を思い浮かべます？
まあ、マシンラーニングですかね。
そうですよね、マシンラーニングですよね。で、マシンラーニングのフレームワークとかどう考えても何とかして GPU 使ってるはずじゃない？
そうですね。
っていうんで、まあ、こう、見てみるかってことで、TensorFlow Lite っていうモバイル用の TensorFlow のコードをチラッと見てみると、
はいはい、
うん、まあ、まず NN API っていうのが Android はあるんですよね。これは、うんうん、ニューラルさんを使うための API で、まあ、これ使ってるんですけど、まあ、これはさ、GP、General Purpose じゃないんですよ、あんまり。カーネルがあってそれをつなぐみたいな感じなんで。で、いまいちだと。まあ、これはパス。そもそもその GPU じゃないバックエンド、例えば TPU とかヘクサゴンとかそういう奇妙なチップを使う場合もあるんで、まあそもそも全然ジェネラルパーパス感はないと。でね、TensorFlow Lite はデリゲートっていうバックエンドをプラグインできる機能があって、これ NN API 以外には OpenGL と OpenCL を使うバックエンドが Android 用にもあります。バルカンはない。
うん。
ですけど、OpenCL SDK がないじゃん。
うん。
ですよ。どうしてると思います？
え、
使ってるんですけど。
自分でバンドルしてるんですか？
ほんとね、DL オープンで libc OpenCL SO っていうシェアドライブラリを開いて、C の関数を探してきて、呼ぶってことをしてます。まあ、C 言語でリフレクションしてると思えば、C 言語知らない人には分かると思いますけど。そういう感じなんだよね。
はあ、
ひどくてさ、ピクセルに至っては、libopencl.so という名前ではなくて、libopencl-pixel.so とかになってさ、知るかって、これ多分絶対動かない電話機あると思うんだけど、まあ、そういう、OpenCL を使いた人は、そんなありさまなんですよ。 多分あんまり使って、なんか電話機を決め打ちしないと使えないと思うんですよね。まあ、クアルコムとかは多分使えるはずで、あと ARM のチップセットを使ってる、ARM の GPU か使ってる会社も使えるはずなんで、大体使えると思うんですけど、まあ、標準にはなんねえわけだわっていうね。
うん、
まあ、そんな雰囲気で、オープンシエルは無理やり使ってます。
はい。
まあ、一応確かに真似して DL オープンしてみると開けるって呼べるんですけど、やりたくねえなっていう気持ちになるわけですね。テンサーフローは勝手にやるのは好きにすればいいと思うんですけどね。
うん。
でさ、こう、まあ、一歩下がって、まあ、PC っていうか、NVIDIA の世界には、CUDA というものがありますよね。GPGPU といえば CUDA みたいな。
ね、うん。
で、CUDA と比べると、OpenCL にせよ、OpenGL ES にせよ、バルカにせよ、もう、API が全然、ダサダサで語るわけ。
うん。
で、まずその、OpenCL にせよ、GL にせよ、その、シェーダーっていうか、そういうカーネルを、別の専用のシェーダーの言語や DSL で書いて、ホストの言語、つまり C、C++ とは別にコンパイルしないといけないんですよね。
うんうん。
で、OpenCL とか OpenGL に至っては、実行時に API を呼んでコンパイルしないといけない。シェーダーのテキストが入っていて、うん、ひどい。で、シェーダーやカーネルのコードをコンパイル、バイナリーなりリソースなりに入れといてコンパイルするんですよね。API で。これ不便。これさ、CUDA だと、CPU で動くホストのコードも GPU で動くカーネルのコードも同じファイルに C++ で書いておいて、ホストのコードからカーネルのコードを普通の関数みたいに呼べるわけです。
まあそうね。うん、
ね。これ便利。これはさ、さっきも言ったけど OpenCL だとカーネルのコードをどこかからメモリの上の文字列に読み込んできて、それを API でコンパイルして、リンクってあってリンクして、で、カーネルに必要な実行に必要な GPU のメモリ、バッファーと呼ばれてますけど、これをアロケートして、そこにデータをコピーして、そのバッファーとか、その他の引数を、さっきのプログラム、関連のプログラムっていうのが作られてるんで、それにリンクっていう API を呼んで、で、アタッチして、呼び出して、今度は計算が終わるのを待って、バッファーから計算結果を読み出して、終わったリソースを解放して、みたいなのをやらないといけないんですよ。これ今僕の小ノートでは5行か6行のテキストになってますけど、これかったるい。クエだったら関数呼ぶだけなのに、どっちしてもなんかあんまりやりたくない雰囲気なんだよね。うん、さあこれ、クーダとかまあ2007年くらいからあるわけです。15年前以上ですね。で、まあだいぶ時間経ってるじゃないですか。はい、で、その間 OpenGL、じゃない OpenCL 陣営、まあクロノスっていう標準化団体ですけど、もう何もしてなかったわけではなくて、まず最近はね、C++ for OpenCL っていうのができていて、まあ、これはなんか、カーネルを書く言語が C++ にちょっと毛が生えたくらいのものになりました。で、まあ、カーネルを書く言語の奇妙さがちょっと減りました。まあ、テンプレートとか使える。まあ、仮想関数
が使える。すごいね。
うん。うん、まあ、仮想関数とかわけわかんないけどね。
あまあ、ね、
いらないと思いますけど、まあ、テンプレート使えるとだいぶ良さそうじゃない？
そうね。
あとはね、コンパイルした後のバイナリーの中間表現が標準化されて、SPIR-V、SPIR っていう、スタンダードポータブルインターメディエートレプレゼンテーションっていうのが標準化されました。でこれは OpenCL だけじゃなくて、バルカンとか OpenGL でも共通のものが使えるってことになってます。で、これ出てきたのが2011年で、でこの最初はね、LLVM のビットコードそのままみたいな作りだったんですけど、最近のバージョンは、もうちょっと実行完結した仕様になっている。というわけで、これがあると OpenCL.so が C++ for OpenCL をサポートしても、この OpenCL.so にこうクランのコンパイラーが入ってるみたいな狂気は回避されたわけですね。オフラインでコンパイルして、実行時にはその中間表現を持ってればいいから。っていう感じで、まあ言語も C++ になったし、まあ、CUDA にちょっと近づいているんですけど、まあ相変わらずこのカーネルとホストのコードは分かれていて、GPGPU するコードを呼ぶにはすごいボイラープレートがいっぱい必要という事実は変わってない。
うん。
ですけど、これ次に出てきたのが、SQL っていう C++ の拡張言語です。これも標準化されたもんなんですけど、
うん。
まあ、何かっていうと、要するに CUDA みたいなものです。すごいハイレベルには。一つのコードに C++ で、ホストのコードとカーネルのコードを書いておくと、コンパイラーがよろしくやってくれて、元のコードを、この C++ で書いたコードを OpenCL のホスト、CPU のコードとカーネル、GPU のコードに分けて、 それぞれコンパイルして、まあ、ボイラーポートとかも勝手に生成してくれるっていう、まあ、なんか、もともとその OpenCL をクエダっぽく書くっていうための言語と言えばいいですかね。
うん。
っていうのが出てきました。これ2014年ですね。
うん。
で、これもね、なんか、こんな言語なんですけど、OpenCL とか OpenJ と一緒で、Chronos っていう標準化団体で標準化してます。この C++ の拡張を標準化するとか、うん、ちょっと狂気の沙汰って感じですけど、やってます。っていう感じで、こう、なんかちょっと希望湧いてきません？
そうですね。
っていうわけでね、まあ、このシックルなんですけど、まあ、コードの雰囲気はね、CUDA と OpenCL の間みたいな感じ。
うん、
で、まあ、CUDA はカーネルのコードをちょこっとだけ拡張された C++ の関数として定義しておいて、そのカーネルのコードをあたかも C++ の関数を呼ぶような感じでホストから呼ぶっていうもんなんですけど、
うん、
で、まあ、OpenCL は逆でその全て API でやる。って感じでしたけど、OpenCL はどういう API かというと、まあ、さっきも言ったように、ロード、コンパイル、リンクってやって、最後に引数をバインドして、最後にコマンド Q っていうのに入れるんですね。非同期なんで、ね。
うんうんうん、
で、OpenCL はデフォルトではブロッキング、なぜなら関数ブラシだから。
うん、
まあ、そこはまあ、パッと見の大きな違いなんですけど、なんでね、シックルはどうなってるかというと、Q っていうクラスがあります。C++ の。
ああ、
ほう。その Q っていうクラスに、サブミットっていうメソッドがあって、そのサブミットっていうのにラムダを渡すと、そのラムダのコードが GPU のカーネルになって実行される。
ほうほう。
マジかーっていう感じなんですよね。
ほうほうほう。
Q みたいなクラスがさ、ファーストクラスなんですよ。
うんうんうん。
まあ、サブミットは非同期なんだよね。まあ、待つ方法はもちろんあるんですけど。
まあ、そう。
なんでこ
れはしょうがないのか。うん。
まあ、しょうがないっていうか、まあ、デザインチョイスですよね。
うん、そうですね。
まあそういう風になっていて、まあちょっとシームレスさは関数呼ぶクーダよりも下がるけど、まあその分柔軟性はあるみたいな。
はあ。
しかもそのオープンシェルの、うん、そうなんだよ。うん、で、買ったらボイラープレートはなくなった。
うん。それ、ラムダにさ、束縛されてるパラメーターが全部、そのパラメーターとして渡されるわけですよね。
グッドクエスチョンで、多分渡せないものも当然あるよね。
うん。なんかさ、ラムダとかに雑にこう、アンパッサンドだけとかにすると、なんか、すべてのローカル変数が本当は渡されるんだけど、なんか、むちゃくちゃなことになったりとかしないのかなっていう気がしますけど。ま
あ、コンパイラーはどの変数が使われるか知ってるんで、大丈夫なんでしょう
か、ね。まあ、確かにね、そうかも、そうかも。うん、
コンパイラー頑張ってくれないと困りますけど、
そうですね。
あ、面白いのはね、C、クーラーとの違いとして、C++ レベルでの、キーワードとか足してないんだよね。それではね、なんかデバイスとかシェアだとか謎の予約が増えてて、あとグローバル変数とかも結構増えてるんですよね。で、それは C++ for OpenCL っていうのも同じなんですけど、セッカルはそういうのはなくて、ライブラリーの API として機能を実現するっていうポリシーになってます。まあそういう感じなんですよね。で、さっきも言ったんですけど、これ、一応標準化されてるんで使用書があるんですよ。それ読むっていうのは今日のターンでございますね。
あーへー。
全部、だからその、このライブラリの API みたいなのがバーッと並んだけの使用書なんで、本当に読まないですけど、まあ、もしそのところだけちょっとつまみ読みする感じですね。600ページぐらいあるからさ、読む気にならないんですけど。というわけで、読んでいくと、まあ、一応面白いのはね、その、チャプター3アーキテクチャーって章があって、ここを開かすと、まあ、しっかりどんなものかわかる。で、まあ、ここを中心に紹介していきます。使用書の名前は、SQL 2020 Specification Revision 8っていう名前ですね。
ちなみに SQL ってどういうスペルなんですか？
あ、そうそう、SQL はね、SICL で。
SICL か。
うん、SY だ、ごめんごめん。
あ、SYCL か。
多分システムコンピュータランゲージとかなんかそんな雰囲気だと思うんですけど。
はいはいはい。へぇ、まあ、
そういう感じです。で、チラ見していくと、3.1 オーバービューはさっき話したような内容なんで飛ばして、3.2、アナトビーオーバーシックルアプリケーションっていうセクションがあって、ここ見るとね、ハローワールドが載ってます。で、これ見ると、ね、雰囲気がわかるんですよ。で、まあ一行一行見ていくんですけど、まあ、最初はね、ほんとただの C++ なんで、こう、ヘッダーをインクルードします。シックルスラッシュシックル HPP とか。で、using name space sql とかすると。まあ、それはいいですね、と。で、次、メインから始まって、 まあなんか、使いたい配列を宣言、ローカル変数で宣言して、あとさっき言った Q ってクラスが出てきて、それも普通に宣言します。でね、面白いのはここから面白くて、次はバッファーっていう変数があって、これはね、GPU 上のバッファーをもちろん表してるんですけど、さっき、CPU 側のローカル変数に確保した、データっていう配列をラップするような感じで宣言します。なんで、この CPU 上のメモリを GPU に渡すからねっていうふうにラップする。で、こうやってラップしておくと、まあ、変更が CPU 側と GPU 側で、まあ、適当にミラーされるようになる。で、次が、カネルを実行するところで、まあ、Q サブミトっていうのを呼ぶんですけど、これにラムダを渡すと。でさっきちょっと、ここにそのカーネルのコードを渡すって言ったけど、ほんとちょっと違っていて、サブミットに渡すのはね、コマンドグループスコープっていう一段手前のクロージャーです。で、このコマンドグループスコープっていうクロージャーの中から複数のコマンド、つまりカーネルをポストするっていう作りになってる。ですよね。一個だけポストするんじゃなくて、複数の、カーネルを、まあ、セットにして、サブミットするっていうデザインになってます。で、このコマンドグループスコープではいろんな下準備をする必要があるんですね、実は。あ、ちょっとだけまあオーバーヘッドがあるというか、このコードのカッタラさはまあちょっと高い。で、まあ、そこでさ、その複数のカーネルを急に詰めて、で、そのカーネルの間の依存関係とかを定義して、で、GPU 側で非同期の実行グラフっていうのを、GPU 側での実行の非同期のグラフっていうのを事前に作るような API なんだよね。まあ、OpenCL ベースだけあるってね。まあ、そういう柔軟性を反映してるんですけど、ただ、カーネル同士の依存関係っていうのは API で明示的に指定する必要はありません。代わりに、その、コマンドグループスコープからポストするカーネルが参照しているバッファーの依存関係から自動的に計算してくれます。
ほうほうほうほう。
つまり、カーネル A っていうのがバッファー X にデータを書き、カーネル B がバッファー X からデータを読むっていうコマンドをポストすると、B の実行は A の実行が終わるのを待ってくれる。し、
で、うん、読み書きっていうのはどういうふうにわかるんですか？それは普通に。
それはグッドクエスチョンですね。まあ先に言ったことね、まずその依存関係がないカーネルは並列に動くんだよね。で、依存関係はどうで表現するかっていうと、ちょっとそこはまじないが必要で、バッファーへのアクセスがリードオンリーなのか、ライトオンリーなのか、リードライトなのかっていうのを指定する必要があるんですよ。今言った通り。うん、そこはね、そのコマンドグループスコープっていうので、アクセッサーっていう変数を、宣言します。まあこれもなんか組み込みのクラスで、引数にね、さっきのバッファーと、まあ、あとはそのモードを渡すのね、ライトオンリーとか、リードオンリーとか、なんかそういうのを渡します。そうするとこれはライト用のバッファーだっていうのがわかるんで、そのアクセッサー、の変数に対して、例えば、添え字でアクセスしたりする。っていうことをしますね。で、そういったバッファーをアクセスさ、ラップしたら、実行するカーネルをポストするんですけど、まあ、そのためにはいろんなメソッドがあって、例えば、パラレルフォーみたいのがあります。まあ、多分、これが一番普通なんでしょうけどね。で、そこにまたか、ラムダを渡して、その中身が、カーネルになる。っていう感じですね。まあ、このハローワールドでは、パラレル4は1個だけなんで、依存関係とかは登場しませんけどね。
うん。
で、実行が終わってサブミットが戻ってきたら、データっていう変数から値を生み出すと、もう入っている。
うん。
ですよね。結果が。うん、なんで、読んだり書いたり、CPU と GPU の間の読み書きっていうのを、プログラマーがやる必要はないっぽい。まあ、多分何らかの方法で抑制することはできると思いますけど、まあ、デフォルトではミラーされるようになっているんですね。
うん。
で、さっきそのパラレル4に渡したラムダは GPU のコードにコンパイルされて実行されますと。どうすか？イメージできました？雰囲気。
まあなんとなくね。うん。
まあ、エンドユーザーとしての使い方はなんとなくわかるよね。その、ちょっとおまじないを書いて、あと、パラレル4っていうのにラムダを渡せば、それがカーネルになって GPU で実行される。 ですねっていう。これ実装どうなってるかってなんか想像つくかと言われるとどうでしょう。
うん、そうね。そうですね。
ちょっと地味じゃないですよね。で、仕様に戻るんですけど、これ仕様を眺めていくと、セクション 3.12 っていうところに、インプリメンテーションオプションズっていう、セクションがあって、まあ、ここで、まあ、その、どういう実装が出るかっていうアプローチをすごく軽く議論してます。まあ、これほんと軽すぎて、これだけでも何もわかんないんですけど、まあ、参考にはなる。3通りの実装オプションが列挙されてます。で、1つ目はね、ライブラリーオンリーインプリメンテーション。つまりコンパイラーをいじらずに、ライブラリーだけでセックルを実現するっていうのもありですよと書いてあるんですけど、まあなんか、何言ってんのって感じじゃないですか。で、これはね、GPU 用じゃないですよね。CPU だけで、このパラレルなコードを書くっていうのにも使えて、まあそれだったらライブラリーだけでできますと言ってます。でまあ、そうだろうねって感じなんですけど、ただこれはその、このオプションを許してるってことは、やっぱりその、言語をなんかエクストリームに拡張はできないってことだよね。つまり、クランでコンパイルできないコードは、ライブラリオンリーできないわけだから、クランとか GCC で。まあ、結構それは仕様の制限になってるんですよね。まあ、多分、OpenMP とかのバックエンドではフロントエンドには使えるのかもしれないですね。
そうですね。
ただまあ、面白くない。GPU を使おうとするとやっぱりコンパイラの協力が必要で、GPU を使う路線では2つのアプローチを挙げてます。で1つ目はシングルソースマルティポーコンパイラーパーシーズってやつで、コード、最初の書いたコード、1つのコードを2つのコンパイラで1回ずつコンパイルするというアプローチだそうです。で、どういうコンパイラがあるかというと、1つ目のコンパイラはホストコンパイラーってやつで、こいつは、CPU 側のコードをコンパイルするっていうコンパイラー。まあ、カーネルのコードは、まあ、ある意味無視する。で、二つ目はデバイスコンパイラーっていうやつで、これは GPU 側のカーネルをコンパイルするんですよね。だからこれ、ホストコンパイラーがデバイスコンパイラーの生成したコードにアクセスできないと困るので、この二人の間には協定が必要です。で、まあ、特定のヘッドファイルを生成して、まあ、その中にあるカーネルにアクセスするための特定の関数とか定義とかがそこに定義されてるっていうのをお約束を決めといてねっていう話をしてますね。ラムダとかね、なんかかなり名前決めるの難しそうですけど、揃えることになっている。あ、ちなみにラムダじゃなくてもよくて、ファンクションオブジェクトだったらいいらしい。ただ多分ポリモフィズムはダメだよね。コンパイラーが中身がわかんないから。
そうね。
これじゃすごいなと思ったのは、これホストコンパイラーもデバイスコンパイラーも手加減なしの C++ コンパイラーじゃないといけないってことですよね。
そうですね。
生成するコードは部分的でもさ、少なくとも全部パーしなきゃいけないから。でも、ホスト側のコンパイラーっていうのはさ、いくらでもあるから、こう、まあ、いいとして、デバイス側とかもちょっと簡単に作れるようにしとかないとっていう気がするんですけど、そうはなってない。で、まあ、これが、GPU を使うセックルではメインって言ってますね。くるってくるって言うんですけど。で、こう、ここまでライブラリオンリーシングルソースマルティプルコンパイラーパスっていうのがあって、最後のバリエーションはシングルソースシングルコンパイラーパスってやつで、まあ一つのコンパイラーで全部やることもできるねって言ってて、それは普通じゃないのって気がするんですけど、これをやってる実装今のところ一つだけでしかも新しいみたいな謎の世界になってます。ですよね。で、まあ、この先の写真読んでいこうかなと思ったら、まあちょっと面白くないんで、少々の話はこのくらいで切り上げて、まあ、どういうコンパイラーが本当にあるのかっていうのも軽く紹介して今日終わりにしようと思ってますけど、実装のページから、実装じゃない、標準のページからは5つの実装がリンクされています。ただまあ、統廃合が進んで今4つぐらいっぽいんですけど、で1つ目の一番頑張ってる会社は、コードプレイっていう会社ですね。聞いたことあります？
いや、ないですね。
ないですよね。で、この会社はもともとその、あ、この会社は何を作ってかって、商用のシックルコンパイラーを作ってた会社で、コンピュート C++CPP っていうコンパイラーを作ってました。 で、セックの仕様のエディターも最初はこの会社の人でした。だから言い出しっぺなんですよね。
うん。
で、この会社ね、もともとオープンシール向きになんかクーダっぽいものを作ってゲーム会社とかに売るっていうことをしてた会社ですね。そういう下地をもとにセックルを標準化した。
うん、
ですけど、この会社はね、去年インテルに買収されました。
おう、はい。
で、コードプレイが持っていたセックルコンパイラーも、インテルが持っている別のセックルコンパイラー、OpenAPIDPC++ というコンパイラーに一本化されました。
うん。
まあ、インテルもともと OpenCL まあまあ頑張ってたんですよね。クーダにをつくために。
うん。うん、
ただ、クーダをつくにはちょっと加速が必要だなってことで、セックルもやることにして、この会社を買ったんでしょうね。というわけで、二つ目はそのインテルが作ってる DPC++、データパラレルC++っていうコンパイラーです。
うん。
で、これはもともと OpenCL のバックエンドを使う作りでしたが、このコードプレイっていうのを買収したんで、この人たちのコード資産を使って、NVIDIA の CUDA と AMD の HIP っていう別のプロプライタリーな API のバックエンドもプラグインできるようになりました。去年くらいね。ちょっと面白いですよね。OpenCL っていうアブストラクションレイヤーがあるわけじゃん。
そうね。
それは使わないで、こう、NVIDIA とか AMD のプロプライタリーの API を使うってバックエンドがあるんだよ。だから、セックルがアブストラクションレイヤーになるってんですよね。
そうね。うん、
これなんでかっていうと、もう NVIDIA の、AMD の OpenCL 実装がやや、いまいちが、で、こうやる気がないかららしい。そう、だから本気を出すにはプロプライタリーの API を使わないといけないっていう、こう、標準化でよくある光景なんですけど、そういうところがね、インテルも最近はなんかね、1 API レベル0っていう謎のオープンシェルとは別の定義変える API を生やし始めていて、何なんだよっていう、このオープンシェル立つせなしじゃんっていう感じなんですよね。スマホではこれしかないっていうのにさ、どうすんだっていう。まあ、だそういう感じで DPC++、インテルが作っているセックルコンパイラーのバックエンドはデバイス。プラグインになってて、これはなんかデバイスコンパイラー、つまり、トゥーパス実装らしいですね。まあいいです。で、まあ、そらくこの、インテルは、ファン API という GPGPU インフラを作っていて、その中にこの DPC++ っていうセックルコンパイラーも持っていると。で、これはコードプレイの資産のおかげで NVIDIA や AMD のバックエンドにも対応していると。で、これオープンソースです。DPC++。
うん。
で、次、三つ目、二つ目は、アダプティブ CPP という実装で、これ、アカデミアの人がオープンソースで実装しているシックルです。で、バックエンドもいっぱいあるし、それとかがね、コンパイルモードもいっぱいある。ライブラリのみオプション、トゥーパスオプション、ワンパスオプション、全部あるっていう、こう。なんでそれが一つのコードベースで実現できるのか、全くわかんないですけど、やってます。アカデミアなので。で、ワンパスオプションでは、コンパイル時は、カーネルの中間表現だけを出力しておいて、実行時にそれを GPU 向けの表現に変換して、まあ、CUDA なり AMD なり OpenCL の API に渡すという作りになっているそうです。で、コンパイル時にターゲットを決めなくていいんだな。まあ、それはいいよね。
ああ、なるほど。そうね。うんうん。
その、バックエンドライブラリを全部リンクするとしたら、バイナリクソデーカなのではという疑惑もありますけど。
まあ、そうね。だから、中間表現っていうのは、CUDA とか CL とかと共通の、どれでも出力できるように、独自の中間表現なんだ。OpenCL のそのバイナリフォーマットとかではなくて、全然違う、全然違うか知らないですけど、なんか、どちらも対応できる中間表現なんだ。
うん、そうですね。
なるほどね。なるほど。
だこの人々も結局、OpenCL とかは、まあ、使ってるけど、そいつをポータブリティレイヤーにはしてないんだよね。まあ、それがアダプティブ C++。すごいなんか攻めた実装で、ちゃんと動くのかなって感じですけど。次いきます。で、四つ目はトライシクルってやつで、これはね、AMD が買収したザイリンクスっていう会社の FPGA をターゲットにしたシクルだそうです。GPU じゃないんだね。だから結果 FPGA のコードが出るってことなんですかね。なんかちょっと不思議なんですよね。
不思議ですね。
うん。ただ実験的なリサーチプロジェクトだと言っていて、まあまだちゃんと動く感じではないですね。この人たちもなんかインテルの1 API っていうやつの、つまり DPC++ コードベースに合流予定と書いてありました。 で、最後5つ目はね、ネオスクールってやつで、これは翼っていう NEC のスパコンがターゲットらしくて、論文がリンクされてます。で、まあ、探すとソースコードもあって、なんか東北大の研究室の人が公開していますね。だから NEC じゃなくて東北大の人が作ってるんですかね。っていうような代物です。まあ、そんな感じで、まあ、GPU やるなら、エスクリやるんだったらこのインテルの DPC++ が無難なのかなという印象を受けましたけど、ね、このコンパイラー間でコードにポータビリティとか1ミリも知らないよね、これね。まあ、それはさときこの、こいつらみんな C++ コンパイラーなわけじゃん。
そうですね。
これ人類はさ、当然自分で一から C++ コンパイラーを書くとかいう狂気はしないわけじゃないですか。
まあそうね。
で、どうするかというと、どうします、向井さんなら。
まあ、クランプラスプラスあたりを持ってきて改造するみたいな感じになるんですかね。
そうですよね。クラン持ってきて使うんですよね。で、この人たちはみんな実際クランベースです。
うん。
で、インテルの人はなるべくこのアップストリームしないとなとか言って、プロジェクトに提案を出したりしています。
うん。
ただ、その、インテルの実装をアップストリームすると他の実装の立場みたいな疑問があるんですけど、そのそれを見ると実際もう一個のアダプティブ C++ っていう実装の人が出てきて、ちょっとなんかそういう特定の実装のアブストラクションを見込まれると困るなとか言ってディスカッションしてますが、まあそれは今年の話なんで、まあまだなんか結論は出てないっぽいですね。というのが現状で、ちょっと触ってみたかったんですけど、ちょっとね、手を動かすところまではいきませんでした、残念ながら。
うん。
そう。これ動かしたいと思ってパソコンを買ったら、Linux が動かなくて返品するということをしていて。はぁ、みたいな。まあいいんですけど。
でももう、結構、動く環境はある、あるはあるんですね。そういう意味では。
その、配布はされている。
うん、うん、うん。うん、
こうどうですかね、シックルの時代来そうな感じ、なんですかね、っていうね。
どうなんでしょう。
個人的にはこの C++ の言語拡張か、みたいな。しかもそれを標準化するとか、ああ、みたいな感じですけど。まあ、こう、インテルの DPC++ ってのが、真面目に使うならメインで、アカデミックな実験のゲニナピグとして、アダプティブ C++ ってのがある。でまあ、その他なんか変わり物があるぐらいの認識で言うとしたら、まあ、まあ、事実上一実装だと考えると、まあ、いいのかなという気もしますけど。なんですけど、この話もともとさ、スマホで GPU したいというところから始まったわけですよ。
うん、そうね。
まあ、どうすかこれ。インテルとかさ、こう、まあ、インテルに悪気はないんだが、その、スマホの影も形もなし。
そうね。
仕様のエディターの写真を見ると、こう何十人も名前が並んでるんですけど、クアルコムからは5人。で、サムソンとアーム1人ずつ。Google 0。まあ、書いてないけど、Apple も0。みたいなありさまで、こう。ああ、モバイルこなそう、みたいな気持ちになるんですよね。そもそもね、OpenCL すらパブリック API になってないね。その、セックのバックエンドどうすんねみたいな。
そうね。
感じなんですけど、はあ、みたいなね。というわけで我々 Android プログラマーはこう DL オープンでもしながら指を加えてみてろと。いうのが私の得た知見でありました。会いたくねえなーっていうね。
そうね。
だからまあ、どうせ来ないんだったらもうセックルもクーダも変わんないっすよ。
そうね。
みたいなね。どっちも動かせないから。なんでな、次回以降はちょっとクーダの教科書でも読もうと思ってます。やかしに。楽しみに。
ちなみに、インテルのそのコンパイラーっていうのは、うん、CPU ホスト側はインテルオンリーなんですか？
ああ、グッドクエスチョンですけど、どうなんだろう、そうなんじゃないのかな。
そうですよね。そしたらもうアンドロイドとかも、こう、残念な感じですね。
いや、ホスト、あ、本当だ、ホストが、あ、オーノー、もうダメだね、本当に。ちょっとクアルコムとか、クアルコムが頑張っても Google のチップセット違くなっちゃったから
ね。まあ、アカデミックなオープンソースなものはね、そういうところに自由度あっても、ありそうな気もしますけれども
。インテルね。まあ、オープンソースだから、まあ、仲良くしようって言って、こう、人手を貸してあげれば、やってくれるかもしれないですけど、 人手を貸してる様子が伺えないからね、今のところで。
すごい大変だろうしね。
まあちょっとそこにコミットメントを期待したいですけどね。
はい。
まあなんか、まあ10年後にまた戻ってきてみますよ。
気が長いよね。
5年からとちょっとどうかなっていう感じじゃないの。
うん。
まあ別にその、Android の中の人がやんなくても、その上でできる話なんで、そこそさ、インテルの人は別に AMD でも、
うん。
NVIDIA でもないわけだから、まあ理論上は可能だが、こうインセンティブはないよね、私たちはね。
そう。
うん。うん、インセンティブがあるのはその、Android の中の人だと思うんですけど、お前らっていう気持ちだよね。電話機の中の人もちょっとあると思うんだけどね、その、オープンシェル買ったりから。
そうね。
まあ、誰か、サムソンとかに頑張ってほしいですね、個人的にはね。
そうね。
まあ、一番、アンドロイド陣営で一番まともなのはサムソンだからさ。まあ、いや、まあ、そんな感じでございました。
わかります、はい。いや、面白かったです。
ああ、っていうね、この、調べて、夢も希望もなかった。まあ、一応、オープン CL はね、オープン、DL オープンで使えるというのを発見でしたけど。やる気はないね。
DL オープンって。
そうくせば、これなんか、もう完全に余談なんですけど、まあその、この人ピクセルはそもそもその SO の名前が違うって言ったでしょ、はい、で、DL オープンでね、その、オープン CL のシンボルを取ることすらできなくて、もっとひどくて、この get OpenCL ファンクションポインターみたいな関数のシンボルを取ってきて、それに文字列を渡す、関数の文字列を渡すと取れるっていう謎のインディレクションがあってさ、これ、たまたまお前らそのコードベースを、ま、持ってる人を知ってるから可能だが、これ同じことをサムソンがやったらお前どうすんのみたいな、そういう気持ちになっちゃいますよね。ちょっと、やっぱリエルオープンダメだなっていうね。
いや、ダメでしょ。
NDK に入れていく。いや、でもね、Android の世界は、ね、結構 DL オープンしてんだよ、みんな。というのは、非公開だけど呼びたいペアがいっぱいあるから。
まあ、
OpenCL はね、ない実装もあると思うんだけど、例えばその、プラットフォームに入っている、まあ、特定のバージョンでしか使えないし、Android の中の人は呼んでほしくないと思っているペアとかがあって、そういうのはね、うん、DL オープンして呼ぶ人がいるんですよね。
そうか。
本当に、本当にろくでもないとしか言いようがありませんけども。はい。
はい。
はい、そんなところです。
はい。
また来週。
はい。